説教十字架を背負うと題しまして増田琴牧師に取り次いでいただきます。
主にある皆さん、今朝こうして共に集い心を合わせて礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。受難節第3週になりました。6週間受難節の歩みを続けてまいります。一週一週私たちは神様の方へと心を向けるそのテーマを持って歩みを進めています。今日は問いについてです。私たちは問われている存在なのですと語ったのはヴィクトール・フランクルという方です。それでも人生にイエスという本の中で彼はそう記しています。オーストリアの精神医学者であったフランクルはユダヤ人であるためにナチス支配下のドイツにおいて強制収容所へと送られた一人でした。収容所で人間としての尊厳を根こそぎ奪い取られ運命にもてあそばれるかのようなばかりになった人々はもはや自分の価値などどこにも見出せない、そうなってしまったのです。生きる意味というもの、そして自分の立てた人生設計に沿って追求していく、実現されるものだともし考えるなら、強制収容所の人たちはそうした生きる意味の探求というものさえ残されていなかった。だからこそなぜ自分は生きていかなければならないのか、生きていくことにもう何の期待も持てないと、そう思ったとしても決して不思議はありませんし、おそらく多くの人がそう思ったでしょう。フランクルのところにある一人の人がやってきました。生きていくことにもう何も期待が持てないんだ、これ以上どうして生きていかなきゃいけないんだろうか、どうして生きていかなきゃいけないんだろうか、何も期待できないのに、惨めなだけなのに。フランクルは次のように言っています。私たちは生きる意味があるかと問うけれども、人生こそが問いを出し私たちに問いを提起しているのではないか。つまり私たちは人生に対して、私が生きていく意味はどこにあるのだろうか、何のために生きていくのだろうかと問う。けれども彼は言うんですね、いや私たちの方が人生から問われているんじゃないか、あなたはどのように生きていくのか。その人は彼のことを待ち焦がれている外国に住んでいる一人の娘がいたそうです。そしてその存在によって彼は生きることのかけがえのなさと、そしてとにかく生きていくと、そのことに気づいて勇気を与えられたと言われています。何の意味があるかではなくて、とにかく生きていくのだと、生き続けていくのだと、自分は人生から何を期待されているかということへ、生きる意味ということの問いに180度の方向転換が生じていく。この転換によって人生はいかなる状況においても決して無意味ではありえない、フランクルはそう語っているのです。私たちが何かを問うのは苦しい時です。なぜこのような苦しみを負わなければならないのか、原因がわからない、理不尽でつらい、そしてそれを負うことに何の意味があるのか、そういう時に私たちは問います。しかし私たちは同時に、私たち自身が問われている。あなたはどのようにそれを追って生きようとしているのだろうか そして今朝、私たちは大切な問いの前に共に立っています。それはイエスご自身が私たちに問われたことです。ルカによる福音書9章、ご一緒に開けてみましょう。イエスが神の国の福音を伝えるために12人を派遣されました。その12人は神の国の福音を伝えるために各地で神の言葉を伝え、癒しを行っていきます。そしてイエスのもとに戻ってくると、多くの人々が、群衆と聖書には書いてありますけれども、人々がその噂を聞いて、あるいはその癒しを見てイエスのところに押し寄せてきました。その多くの人々がイエスの言葉を聞きたい、集まっています。夕方になって空腹になった人々のために、イエスはここで約5000人もの人々と食物を、パンと魚を分かち合われたということが記されていました。すごいですね。ここにあるのは熱狂です。イエスはすごい、素晴らしい。人々の飢えを解消し、癒しを与え、糧を与え、解決を与える、素晴らしい方だ、そういう熱狂があるんです。でもルカによる福音書はその熱狂の中でイエスは必ず一人になられる。今日ご一緒に読みました9章の18節をご覧ください。イエスは一人で祈るために退かれた、ね、その熱狂のままに必要とされていること、称賛されていること、技を行うことができる、そういう熱狂の中に身を置いて、そして進んでいくというのではなく、一人になって祈る。なぜでしょうか。その人々の称賛の中で救い主として歩むということをしないためです。そして周りに弟子たちがやってきました。イエス・キリストは問うています。周りの人々は私のことを何と言ってるか。人々は口々に言っていますよ。あなたはバプテスマのヨハネの再来なのではないか。いえ、イスラエルの古くからいた旧約のあの預言者たちのような人だ。みんなが口々に噂し合ってますよ。ここでは観察の対象、噂の対象ですね。人々は何と言ってるか。でもイエスはその弟子たちに尋ねられるのです。ではあなた方は私のことを何と言うのか。観察の対象として聞いているのではなくて、あなたにとって私はどういう何者なのだろうか。主イエスからのこの問いを意識することが信仰への第一歩です。あなたにとってイエス・キリストはどのような方でしょうか。あなたにとってイエス・キリストは何者ですか。そしてこの問いにどう答えるか、そこに信仰の決断があります。群衆は私のことを何者だと言っているかと問うた上で、それではあなた方は私を何者だというのかと問われたのにはもう一つの意味があります。それは他の人はこう言っています、世間ではこう言われています、そういうことを問われているのではないということなんですね。私も思います。時々説明するときに、キリスト教ではこう言っています、こういう説明をしています、それは言える。でもあなたにとってイエス・キリストはどういう方ですか。それは私に向けられた私の人生に対する問いなんです。あなたはどういう方としてイエス・キリストを受け入れて共に歩もうとしていますか、という問いだと思います。他の人はこう言っていますということではありません。主イエスの問いに私たちも自らの実存をかけて答えていく。そして同時にこの問いは私たち一人に問われたのではないということも大切だと思います。イエスのこの問いかけは弟子たちが一緒にいるところで問いかけられたんですね。 イエスに従って共に歩んでいるその人々の群れの中で問われ語られている。つまりそれは私たちで言えば教会の中でということだと思います。信仰は確かに私がイエスキリストのことを何者だというのかということに答えていく主体的な決断です。しかしそれは私と神イエスキリストという関わりだけではなくて、それは共に信仰生活を歩んでいるその教会仲間の中で私たちは問われていることだということですね。弟子たちに対する問いにペトロ一人が答えています。あなたは神からのキリストです。ペトロは弟子たちを代表してその群れ全体の答えとして主イエスは神からのメシアですという信仰の告白をしているのだと思います。教会では洗礼式が行われます。洗礼式の恵みに預かることはその方ご自身の大きな恵みであると同時に教会にとっても喜びであり祝福の時です。洗礼式に先立って洗礼に先立って信仰告白が行われます。私たちの教会では私の問いに対して洗礼を受けられる方が答えるという形で行っています。その人は自分の主体的な信仰としてそれに答えますけれども、しかしそれは同時に教会に集っている一人一人の先に信仰を言い表している方々の信仰に支えられてそれを告白する、これはとても大切なことです。信仰生活というのは私が一人で行うことではなくて、先に信仰を与えられ時にはその信仰が揺らぎながら祈りながらそうやって歩んでいる群れの中で共に与えられていくものだ。そしてその一番根底にあるのはイエスが祈っておられるということです。イエスは先に一人で行って祈っておられました。そのことの中で私たちはそれを告白することができる。イエスはその後、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに伝えました。救い主であるということと苦しみを受けるということは切り離せない。切り離せない。パンを与えられて成功体験をして人々が熱狂して、そしたら救い主に、そうではないんだとイエス・キリストは言われるのです。私は苦しみを受けるのだ、十字架にかかってそして苦しみ三日目に復活することになっている、つまり神様が私をそのように導かれるとイエスはここで言われたんですね。救い主であるということと苦しみを受けることを切り離すことはできない。つまりこれは私たちの人生においても苦しみということを私たちの人生の中から切り離すことはできない。どのような人生においても私たちの歩みの中には苦しみや悲しみということがあるでしょう。お一人お一人の人生の中にそれを担ってこられるということがあると思います。イエスは皆に言われました。特別な人だけ弟子だけというのではありません。どう言われたのか、私についてきなさい。いえ、ここでポイントが一つあります。私についてきたいものはと言われたんです。強制されてないんですね。あなたは私についてきたいですか？あなたは私と一緒に来たいですか？私と一緒に歩みたいですか？まずそこで問いがあります。強いられてあなたは私と来なければならないと言われているのではありません。もしあなたが私と一緒に来たいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。大問題があります。自分を捨ててってどういうことでしょうか。自分を捨ててしまったならば自分自身を喪失してしまうではないか。主体性とか 決断とか選択とか、そういうものを全部捨てて、私たちは自分をまるで空にしてイエス・キリストに従っていけと言われているのか、そう誤解されやすい聖書の箇所です。しかしここで言われているのは、自分を捨てての自分ということは、これは私たちが本質的な命、神様と結び合わされていることを見失わせてしまうような執着心、この世の宝に執着する私欲、大事なものを見失わせてしまう、そういう自分自身が持っている自分の満たそうという、そこを最終目標とするようなあり方のことを、自分の命というふうに言われているわけですね。つまりここには一つの問いがあるわけです。あなたは自分が生きていく最終的な目標、目的というのをどこに置いていますか？自分だけが満たされて、自分の欲だけが、自分のところに全て集めて、つまりそれは自分で全てを解決して、そういうあり方をあなたは自分の最終的な目標としているんでしょうか、ということです。もしそういうあり方を、生き方をしようとしているなら、あなたは多くのものを失い、見失っているんですよ。ここで日々自分の十字架を背負ってと言われているんですね。この三つの言葉、つながっています。自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。同じようなこの言葉は、マタイによる福音書、ルカによる福音書、マルコによる福音書にもあります。でも、日々と書かれているのは、このルカによる福音書だけなんです。皆さんが追っておられる課題、考えてみましょう。それぞれ違う課題がありますね。重荷がありますね。イエスは自分の十字架を背負ってと言われたんです。つまり私が負っているものをあなたの十字架だというふうに、まずあなたは確認し認めてごらんなさいということだと思います。一人一人に違うかもしれない。でもあなたも自分の十字架を背負っているね。いや、その十字架を背負っているんだと認めるところから、あなたの新しい生き方が始まる。なぜなら十字架というのは、そこで神様と隣人と私とというあり方が三つ重なり合っている生き方だからです。十字架というのは、神様が私たち一人一人を愛し、そしてあなたも私が愛したように隣人を愛して生きていきなさい、自分を愛、大切にして生きていきなさいと言われた、その印です。あなたが負っている十字架は、そのようなあり方をしていますか？あなたの重荷は、あなたが負っているものは、神様が私に与えてくださったものだ、そういうふうにあなたは負っていますか？自分だけで解決し、自分だけで集め、自分だけの思いで、そこには神様に結び合わされている幸いはないのですよ。そうここでは言われているのではないでしょうか。神様と結び合わされていることを見失ってしまう、そういう執着心、そのことをここでは自分の命というふうに言われているのだと思います。自分を捨てて自分の十字架を追いなさいというのは、自分だけで何とかしよう、自分のところにすべてを集めよう、そういう自分しかないようなあり方のことです。日々時々思い出したようにではなくて、もしあなたが本当に追っているものがあるなら、それは神様があなたに与えたものである、そして隣人と共に追っていくものである、そのようにあなたは生きていくことができるのではないか。毎日いつでもということだと思うのです。生きていることそのものが十字架を背負っているようだと感じられる方もあると思います。あの強制収容所で感じていた人たちがいたように、 生きていることが地獄だと思うような日々だってあるかもしれません。そういう時にこの日々は私の十字架なのだと、しかし神が共に担ってくださっている、最も苦しいところでイエス・キリストが十字架を背負われそこにかかられたように、苦しい日々に神が共にいてくださるということを私たちが忘れないように、その十字架というものが私たちには与えられている。一人一人にそれは違うかもしれない、しかし同じ主が与えておられる十字架です。十字架を背負うということは具体的な私たちの担おうとしていること、自分の命を救いたいと思うものはこの世での生き方が問題とされて、そして神が共にいてくださるということを私たちに思い起こさせようとしているのだと思います。自分の魂を失ってしまうような生き方をするところで得たものは一体何の意味があるのかということなんです。自分の生き方を捨ててしまうようなあり方をして得たものに何の意味があるのか。永遠の命というのは神様に結び合わされたあり方のことです。私たちがたとえこの地上の命を終えることがあったとしても、私たちは神様が与えてくださる関わりの中で豊かに生きていくことができます。人々は私たちがそれぞれのところで祈り分かち合っていった、そういう信仰の歩みの中で一人一人が私たちの歩みを受け継いでいってくださるでしょう。神様の恵みによって生かされる新しい命を得ることは自分で自分の命を救おうとしている間にはできません。イエス・キリストが与えてくださるその新しい命を受けることによって、私たちは自分のできる精一杯はやります。でも神様、あなたが私の身に起こしてくださること、私の人生に表そうとしてくださっていることを起こしてください、表してください、私たちはそのように与えられている問いの前に立つことができるのではないでしょうか。そしてそれはイエスに従っていくときに初めてイエスはどのような方かということを私たちは知り、そのことを告白することができるようになるのだと思うのです。人生の重荷を、十字架を私たちが背負っているとき、イエスがそこで祈っておられるように私のために祈ってくださることがある方がいらっしゃるということが、どれほど私の人生にとって大きな意味があるのかということ、初めて気づかされます。十字架を背負ってないときにはそんなことは思わないんだ。誰かが私のために祈ってくれているなんていうことには気づかないんです。なぜなら自分で全てのことがやっていけてると思っているからです。でもあなたがもし自分にとってこれは本当に十字架なのだと思うような、そのようなものを担っているなら、私のために祈ってくれている人イエス・キリストが祈ってくださり、十字架を先に背負って歩んでくださっているのだ、私を背負うようにして、そのことが私たちの人生の一番初めにあり一番最後にあることです。神様のもとに召されるまで私たちはそのように、イエス・キリストはあなたにとってどのようなものですかという問いの前に立つことになるでしょう。そして私たちは共に言葉を合わせて答えたいと思うんですね。イエスは私の友だ、どんな時にも私を見捨てず、どんな時にも、力がない時にも、祈れない時にも、私のことを祈り、私のことを愛し、私を支えてくださる、そのような方が私に共にいてくださるのだ。受難週、受難節を迎えているこの時、イエス・キリストの十字架を見つめながら、そのようにして私たちの人生の十字架をご一緒に担ってまいりましょう。そして私たちが 天に召される時に至るまでイエス・キリストが私たちと共にいてくださり、そして私たちがその神様の御元において忠実なしもべよ、あなたは私のところによく帰ってきたとおっしゃる、その声を聞かせていただきたいと願っています。2011年3月11日の東日本大震災から12年が経ちました。被災地となった地で生活する方々のことを覚えています。私たちがどのような在り方をしようとしているのか、自分のところにすべてを集める在り方ではなく、苦しみを担っている方々のことを覚えながら分かち合い、また私どもの在り方を顧みて振り返りながら、この時を歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたは私たちに問いを投げかけてくださいます。それは私たちが自分の人生を歩むためです。誰かから借りてきたり、誰かから期待されたり、誰か他の人を人生ではなく、私自身の誰にも取り替えることのできないこの苦しみもあり、つまずきもあり、しかし共に担っていく喜びがある私の人生を歩んでいくためです。あなたは日々自分の十字架を担って私に従ってきなさいと呼びかけてくださいました。大きなものではないかもしれませんけれども、私たちはその十字架においてあなたのことを思い起こし、共に生きる隣人を思い起こし、そして自分を大切にすることを思い起こします。神様、どうぞ私たちがこの受難節を、あなたが担われた十字架を思い起こしながら、苦しみの中にある一人一人のことを覚えることができますように、そして私たちも担うべきものを共に担っていくことができますように押し出してください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。